恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の2章14節から22節です。エペソ人への手紙の2章14節から22節、はじめに16節までをお読みいたします。キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。アメン。ではお祈りいたします。私たちの平和であるイエス様、今我らあなたの御前に集っております。あなたの身からであられるこの教会の、あなたの体の部分の一人一人に対し、あなたが今日も豊かな命を与えてください。また我ら一同あなたにあって一つとし、我らをあなたにある平和を得させ、神との和解、キリストにある父なる神様との和解を今日もあなたが得させてください。このしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳も、また我らのすべての心を、また体調をもあなたがすべて支配して平和を得させ、ただあなたの平和に預かる我ら一同でありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。このエペソ人への手紙はエペソの人たちに対する手紙です。要するに異邦人です、ね、アジアにある一つの教会ですから、彼らは、ね、ユダヤ人とは違って、それまで、ね、エペソといえばアルテミス神殿と言われるほどに、もうそれほど、ね、アルテミスという偶像が、流行っていた、そういう町、まあ、そこにパウロが行って福音を伝えて、イエスキリストにある神様との和解が、ね、得られた町です。でそしてパウロが来てからもう何年か経ってから、この、ね、パウロがエペソ人の手紙を書いたわけですけども、以前はあなた方は神の民から遠く離れていた、前回の箇所で見ましたけれども、今やキリストイエスにあって近いものとされた、キリストイエスの、ね、中にあることにより、キリストイエスの血によって近いものとされた、13節のところに、記しております。以前は神様から、ね、全くもって関係のない暗闇の中を歩んでいた、そういうものだったけれども、今やあなた方はキリストにあって近いものとされたんですよ、ね、そのことをパウロは言っております。そして、ね、14節のところで、ね、キリストこそ私たちの平和である、ね、ギリシャ語ではイレーネって言うんですけども、ヘブライ語で言うとこのシャロームです、ね、シャローム、キリストが私たちの平和です。キリストが私たち、ここでは、まあ、特にユダヤ人と、このエペソの人たち、互いに民族的には違う、また宗教的に違う道を歩んできた、全くもって違っていたこの2つは一つとされる、何によって、このキリストによって、互いが互いを敵対し、ユダヤ人は異邦人に対して神から離れた民って、ね、蔑んでいた。異邦人たちは、ね、神のないものとして絶望と暗闇の中に歩んでいた。けれどもこの2者はキリストにあって一つとされたというんです。もっとも、ね、ユダヤ人たちも、ね、神様から近かったかというとそうではなかったんですね。むしろ律法という、ね、神様の掟がユダヤ人に託されました。けれども誰一人としてその神様の掟に適合して歩める人は誰一人いなかったんです。ユダヤ人たりとも誰一人、唯一この律法に、ね、適合して した完全なる人間、完全なる、ね、神の御子がイエス・キリストですけれども、このキリストにあってユダヤ人でさえも、ね、神様との和解がようやく成立したんです。確かにユダヤ人、ね、年ごとの祭り、日ごとの、ね、祭り、羊の犠牲や、ね、お牛の犠牲などを捧げることによって、その時、ね、神様との和解が成立したんですけども、でもまた、ね、人間の中には罪の根っこが潜んでる。で、それで人はまたすぐに罪を犯して、ね、汚れに戻ってしまう。結局人間は、ね、律法に適合するものは誰一人いない。この律法にかなった人間は誰一人いない、ね、ですから律法は人に対して、ね、違反を示すためのものです。そして、ね、この律法、ここにも、ね、書いてありますね。15節のところに、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々の規定から成り立っている戒めの律法なのです。敵意とはこの律法なのです、書いてあります。ですから律法があることによって人は神様と敵対して生きていかなくてはならない性質のものである。ただそれを示すためのものでしたけれども、でもこの敵意を廃棄されたお方がいるんです。それがイエス・キリスト、ね、イエス様は平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。アメン。イエス様はご自身の肉体を、ね、処罰することによってこの敵意を廃棄されました。イエス様が十字架上で、ね、息を引き取られた時、神殿の幕が真っ二つに分けました、ね、裂けました。この神殿の幕、ね、聖女と死聖女を覆う幕、これはもう死聖女には大祭司だけが年に一度、ね、血をも携えてしか入れない。血を携えずに入ってしまうならばたちまち撃たれて死んでしまう最も聖なる領域、ね、神の領域、そこに対する道が、ね、このイエス・キリストのご自身の肉体が裂かれた時、イエス様が身代わりとなって犠牲を成就させた時、敵意は廃棄されたんです。神と人との隔てが引き裂かれたんです。敵意が廃棄され、ね、神様とのその和解の道が開かれたんです。キリストのその贖いによってです。十字架上での贖いによって、それで、ね、敵意は廃棄され、また神様との間の隔て、そしてユダヤ人と異邦人との間の隔ての壁もその時に、ね、破棄されたんです。そして、ね、このユダヤ人と異邦人のその、間のその隔ての壁も廃棄された。これですね、私たちも本当にある兄弟、ある姉妹、ね、その、互いが互いに対して敵意を抱いている、ね、その時その敵意が、ね、隔ての壁となってしまうんですね。この隔ての壁、ここに何度か出てくるんですけども、確かに、壁というもの、物理的な壁が存在します、ね、80年代に、ね、東西を隔てる、ね、東西のドイツを隔てる、ね、その壁、それが、ね、打ち壊されました。またまだ韓国では、ね、北と南を隔てる、ね、38度線という壁存在します。そのような物理的な壁も確かにあるんですけども、でも人と人との間に、ね、壁が存在するとき敵が存在します。そこに、ね、キリストが、ね、いかなる壁、いかなる、ね、人種、あるいはいかなる、ね、同同じ兄弟姉妹たちの間であっても、その敵という隔ての壁、ね、それはキリストにあって廃棄されるんです。この、ね、平和という状態、これはですね、何も、争いがない状態ではありません、ね、争いがない平穏な状態というものはあるんですけど、でも平穏でありながら敵意が内在している状態というものはあります、ね、一見夫婦の中が、ね、喧嘩がない状態、あの夫婦は平和だとは限らないんですね。一見喧嘩がない、一見何の、ね、壁もない、ね、夫の部屋と妻の部屋がもう隔ての物理的壁で隔てられてて、ね、もうずっと互いが一致できないとか、そういうことではなく、 たとえそんな物理的壁がないとしても隔ての壁というものが存在することがあります。それは敵意であり、諸々の戒めの規定ですと、ここに書いてある通り、諸々の決まり事が各々の中に存在し、そして互いが互いにその決まり事において相対するとき、敵意というものが生まれてしまいます。その目に見える壁、見えない壁、心の中の敵意、そういった壁すらもキリストは破壊してくださるんです。そして、このキリストにおいてこそ一致できる。ですから、人種においても、あるいは、同族においても、敵意があるなしにおいても、その二者が一つになることのできる秘訣、それはただキリストによるんです。人間的な歩みより人間的な和解の進め、そういったものによって和解を試みようとする、それは結構なんですけども、でも完全ではないです。唯一完全なものはこのイエス・キリストという、この和解の平和なるお方、平和であり、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊すお方です。このお方が完全なる和解の、一致のお方です。かつてですね、ある男女、国が違う男女を、結婚の勧めをした時、お互い、言葉も違う環境で育ってきた、環境が違う中で育ってきた。でもあなた方が、一つとなるために必要なのはこのキリストですよ、キリストこそが全ての隔ての壁を取り除くお方、キリストイエスこそが平和のお方だから、このキリストを共通言語にしてください。イエス様が共通の言葉であるならば、いかにそれまでの人生が違った歩みをしてきたとしても、このキリストにおいて一つとなることができる。だからもし、互いが何か話に詰まったら、このキリストというお方を共通言語にして、お話ししていけば、イエス様ってこんなにすごいですね、この1週間私はイエス様からこれこれの御言葉にあって、養いを受けましたよ、そういうキリスト話、キリストという共通言語に、話を向けてください。するならばもうどんどん敵は破棄され、2つのものがどんどん1つになっていきますよ、そのに進めたことがあります。このような男女に限らず、また国の違いに限らず、このキリストにおいてこそ私たちは両者一つの体になることができるんです。ユダヤ人も関係ありません、ユダヤ人も今やキリスト抜きで、確かに彼らは聖書、旧約聖書を持っていますけれども、キリスト抜きでいくら、旧約聖書を、朗読しても、覚えても、それは、救いという面においてはそれは程遠いものです。キリストだけが両者の壁を、打ち壊し、二つの互いに異なったものを一つにし、そしてその一つになったものをキリストにおいて神の家族、神の一つの大きな、神の国の一員としてくださるんです。17節と18節をお読みします。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。アメン。ですから二つの異なるものが一つになるばかりではありません。キリストによって両者ともに一つの御霊において父のもとに近づくことができるんです。ですから、ユダヤ人、カエサに近いものと言われていたでしょう。また、異邦人、エフェソ人とか、またその他の異邦人たち、私たちを含む異邦人、神様から遠い、そのように思われていたとしても、でもこのキリストにおいて両者ともに一つとなり、そして一つとなった私たちは父の身元に近づくことができる、書いてあります。父なる神様のもとに私たちは、キリストにおいてあがなわれて神様に近づくものとされることができる。だから私たちは、キリストイエスにあって大胆に恵みの御座に近づくことが できるんです。折にかなった助けを受けるためにです。今ね、折にかなった助け受けたいでしょうか。キリストにあって折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づくことができるんです。大胆に、ね、何の心の隔たりなく大胆に、ね、父なる神様に対してアバ父と親しげに、ね、呼ぶアバ父、ね、幼い子供がお父さんに、ね、親しげにお父さんに呼びかける、その同じ言葉で親しげに大胆に恵みの御座に近づくことができるんです。このキリストにおいてどの血筋、どのような人生経験をそれまで歩んできたとしてもキリストにおいて一つとされるならばそうできるんです。それで19節から、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この型にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アメン。もはやですから、ね、他国人寄留者ではなくなる。そしてどのように作り変えられるか、ね、他国人ではなくもう同族人、何との同族人、神の国としての、ね、同じ国民、同じ民族、そして神の家族なのです。書いてありますね。一つの大きなファミリーになるんです、キリストイエスにあって。だから、ね、このキリスト者の交わり、世の中の人が見れば、ちょっと、ね、不思議に思うんですね。またこもって年齢が違う、ね、国民も違う、育った環境も違う人たち、職業柄も全くもって違う人たちが、なんでこうやって一致してここに集まってるのか、ね、世の中の人不思議に思います。キリストにあって、それが可能なんです。キリストになければもう全くもって人生の中で接点がないような人たちが、ね、二つのものがなぜか一つのところに集まって、ね、同じこの宮で同じ御言葉の養いを受けている、ね、非常に世の中の人から見れば不思議ですけれども、でも今実際にこうやって実現してるんですね。もうこの前線に、あるいは、ね、キリスト教会というところに何年か通っている方、ね、そういう全くもって違う人たち、もうこの人たちがなぜこうやって一つに親しげになってるのか、ね、本当に思えば不思議なものなんですけど、でもそれキリストイエスがおられるから可能なんです、ね、イエス様なければこういうことは可能ではないんです。世の中の人、確かにね、異業種交流会とか、ね、そういう、人の技によって、そういう組み立てをしてね、全くもって違う人たちが一つに集まる、ね、そういうことはあるでしょうけれども、ここまで親密な、ね、もう互いが互いを助け合ってここまで、ね、もう相手が相手に対してコミットできるような関係はもうキリストイエス抜きではありえないんですね。キリストにあって私たちは一つとなることができる。そしてこれは何にあって、ね、立て上げられているか、まずね、たっとい礎石、ね、イエス・キリストがご自身がその礎石ですと、20節の後ろに書いてありますね。キリストイエスがまずその礎石、そしてその礎石の上に使徒と預言者という土台の上に建て上げられています。この神の家族、キリストの体というこの教会は、まずその土台石はキリストです。このキリストの上に使徒、それから預言者という土台の上に建てられている、ね、使徒、アポストロス、それは、ね、要するに使者、全権大使、ね、全ての権威が与えられて、そして、ね、異国の地に行ってその祖国の意向を伝えるものが使徒です。そして、ね、この使徒によって国々にこの福音が伝えられましたね。この使徒がいたからこそ、ね、まあ、最もその礎石にはキリストがおられたから、このキリストによって使徒が建てられ、使徒が、ね、異国の地に向かって伝道しに行った、 ね、この日本も、かつて伝道されてきました使徒たちによって、そして、さらに預言者という土台、ね、預言者は神様の言葉の代弁者です、ね、神様の言葉を、ね、その建てられた教会のところにおいて、ね、これをしなさい、ね、あれをしなさい、神様はこのようなことをつけられる御言葉を伝える人、ね、この預言者ですから、神の言葉を伝える人、これによっても建てられているんです。この使徒と預言者という土台の上に私たちが建てられており、そして、ね、キリストイエスがその礎石になっております。これが神の家族の、ね、基本的構成です。ですから皆さんも、ね、誰かにイエスキリストを伝えるならば、ね、それは皆さんが使徒という役割を、また預言者という役割を持ちます、ね。だいたい初代教会その宣教チームは、ね、この使徒と預言者によって使わされている、ね、パウロは教会の中の、ね、職責をある人を使徒、ある人を預言者、ね、ある人を、ね、教師、ある人を伝道師、ある人を牧師、ね、そのように定められた、書いてありますけれども、ですからそれぞれに与えられたそれぞれの、ね、奉仕の役割において教会を、ね、教会が建てられ、そしてその中において教会が成長していく、そして教会が今に至るまで増え広がっている、この使徒と預言者という土台の上にあなた方が建てられており、そしてその土台、その根幹をなすのがこのキリストというお方です。21節、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アメン。この方にあってです、キリストにあって組み合わされた建物です。ですからこの建物、ね、教会という、まあ、建造物という建物というよりも、キリストの体という建物、ね、目に見える物理的なものというよりも、皆さんのその、ね、互いが互いを、ね、有機的につなぐ、そのつなぎ、その教会という皆さん、その組み合わされたその建物の全体は、このお方にあってつなぎ止められる、ね、キリストにあってつなぎ止められるんです。ですからキリスト抜きで人間技で教会一つにまとめ上げよう、それは分裂が起こるんですね。誰々先生の名のもとに一つにまとめよう、これ無理な話です。分裂が起きてしまいます。初代教会でも、ね、ある人は、ね、私はパウロにつく、ある人は私はケパにつく、ある人は私はキリストにつく、ね、そういうふうに、ね、分裂してる、ね、私はキリストにつくというね、なんか最もらしいことを言ってる人でも分裂を流す、ね、そういうふうに主張する、正当性を主張するということにおいては、ね、敵意があるということであり、そしてそれは、ね、正当な状態ではありません。キリストは平和の方です、ね、私キリストにつく、ね、そのようにして拳を振り上げるためにそういうことを言うとするならば、ね、それは分裂を促すものです。いかに正当なことを言っていたとしても。ですから敵意、これを私たちの内から取り除くべきです。キリストにおいてそれを破棄して、そして共に一つ体、一つ、ね、イエスキリストという建物に組み合わされて、ね、そして主にある聖なる宮となるのです。ですから以前は遠く離れていた、ね、神様を知らなかった、そういう人たちが、ね、神様を知るようになるばかりでないんですね。なんと、ね、以前は神から遠く離れていた人は神の宮そのものになるんです、ね、教会は神の宮であり、教会はキリストの体であり、そして21節ある通り、ね、このお方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのです。アーメン、ね、ここでは建物の全体が成長しとあるんですね。ですから教会の中のある一部の一定の人たちが、どんどんどんどん成長していって、全くもって成長しない人たちは阻害してとか、そういうことではないんですね。全体なんです。建 物の全体が成長し、主にある聖なる宮となっていく。ですから、もし、ね、誰かが困っている、誰かが成長がなかなかできないということであるならば、もう共に一つ体にされているわけですから、見捨てるということはありえないんですね。ですから、その人のためにケアをし、ね、羊飼いが羊の世話をするのと同じように、ね、イエス様はシモン・ペトロに、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、そういうふうに、ね、牧者に対して言われました。私たちもですから羊のケアをするべきなんです。傷ついた羊を、ね、その傷を覆い癒してあげる、ね、さまよい出ている羊がいるならば、ね、行ってそれを集めて保護してあげる、ね、それが牧者たちの務めです。このしもべの務めであり、また皆さんの務めです。そしてこのキリスト、ね、私たちの土台であられるキリストにあって共に立てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ですから共に立てられ、そして御霊の御住まいとなる。私たち自身がですから共に立て上げられていく必要があり、そして立て上げられていくならばいくほどに、ね、主の御住まいとなって、そして私たちがどんどんどんどんキリストのご性質、キリストの栄光、キリストの権威を表していくようになっていく。だから私たちがどんどん、ね、立て上げられていくためには、ね、一人一人がそれが必要です。だから皆さんはこの一つに、ね、キリストにあって一つとされ、そして立て上げられていくこの教会であり皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈っていきましょう。今示されたことをもって、今それぞれの言葉で祈る時を持ちたいと思います。私たちの平和であるイエス様、どうか一人一人にあなたの平和、あなたにあることの一つを得させてください。諸々の敵意を廃棄されたイエス様、どうか私たちのうちに何か敵意があるとするならば、それを打ち砕いて、ただあなたにあってつなぎ止め、あなたにあって一つをしてください。私たち自身が共に立て上げられるようにと、あなたを召し出してくださいました。私たちは誰かを見捨てるではなく、本当に共に立て上げられていくために、私たち自身が養い、あるいは必要であるならば養われ、そしてあなたに組み合わされ、全体を通して一つとなり、全体を通して共にあなたの似姿へと、あなたの身体へと立て上げられていく、この集いでありますように。どうかこれに預かる一人一人がこのキリストにあってますます完全なものとされてゆき、ますますキリストの似姿へと作り変えられてゆき、ますますキリストの平和、キリストのその麗しいご性質が一人一人のうちに、また教会たちのうちに立て上げられ、組み合わされていきますように、どうか我ら一同を助け導いてください。どうかあなたによって全ての敵意が廃棄されますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。